あ、もう回してますね。ちょっと待ってね。ラジオメモを立ち上げて、はい。もう、秘伝のすべてのネタが書いてあるラジオメモを立ち上げて、
ラジオメモね。
はい、あとラジオ。
僕に先にしてるよ。
はい、お便りの方も立ち上げて、
はい。
ちゃんと真面目にラジオメモつけてますか？
ラジオメモ、なんかスクショコレクションになってるよね。
ニュースとかあるんですか？
あ、そうそうそうそう、そういうののさ、なんかこと、こう、正確にさ、やっぱお伝えしなきゃいけないじゃない？
私は日々、心に移りゆく、よしな仕事を歩きながら、歩きスマホしながら、
はい、
メモ帳に書いてるっていう感じなんですけど、あ、そんな、ラジオに真剣に向き合う私たちは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
はい、スガッツです。こんにちは。
はい、こんにちは。どうですか、ゴールデンウィークは充実してますか？
いや、もう今さ、感動に打ち震えてる段階なんですよ。
感動に打ち震えている。
うん。あのね、これ今、10時、まあ、ちょっと過ぎに撮ってた、
はい、
朝に。
はい。
今日ね、7時に起きたの。
うん。
で、スパイダーマン見たんですよ。
あー、ノーウェイホームを。
うん、
追いついたっていうことですね。
そう、もう追いついて、はい、そう。で、なんかでもそれを追いついちゃうと、もう、
うん、
寂しいじゃん。まあ、だから、ちょっとね、ノーウェイホームは4月27日に発売されてたんだけど、うん、買ってすぐには見なかったんだよ。
わざとじらしてたわけですね。
うん。だけど、さっき見たのね。
はい。
もうね、これぞ映画ですよね。
ああ、素直な感想をありがとうございます。
うん、ハリウッドありがとうって感じじゃない？
ソニーありがとう。
うん。
マーベルありがとう。
そう、なんか。
スタンリーありがとう。
僕はサムライミ版とマーク・ウェブ版の、はい、スパイダーマンで、
はい。
サムライミ版は2まで、で、マーク・ウェブ版は1までを、うん、当時公開時に映画館に見せたんだ。
うん。
で、まぁ、今回その、ノーウェイホームにあたって全部当然見直してるんだけど、
うん、
あれ、当時から全部熱狂的に受け入れて毎回見てた人にとっては、
うん、
ノーウェイホームって、僕そうじゃなくてよかったと思ったの、ちょっと。ノーウェイホーム映画館で僕見たら、
う
れしょんしちゃっただろうなって思うわけ。そこまでの、その、僕は別に追ってたわけじゃないからさ。
後追いだろ、おい。偉そうに語ってるけど、めちゃめちゃ後追いだろ、お前。
後追いです。
日本人の中でもかなり後の方ですからね。あなた。
もう凝縮して見てます
から。ここ
2ヶ月ぐらい
で。2ヶ月ぐらいですもんね。そもそもアイアンマン1を見始めたのも2ヶ月前からですもんね。
そう、全部ブルーレイ買って、うん、全部見直し、見たい、初めて見たんだけど、うん、いや、
にわかが、なんか、言ってますけど。はい。まあでも、ノーウェイホーム、おめでとう。
うん、感想。ありがとう。
おめでとう。
ありがとうだよね、本当に。
はい。気持ち悪いな。
みんなが、
はい、
うん。みんながこう、ね、特にマークウェブ版のアメージングスパイダーマンの2のさ、
はい。
エレクトロ、
はい、
なんだっけ、雷の人とか、ちょっと、もともとの映画だと救われない感じあったじゃない。
うん。
なんとなくそれもちょっと補完するようなさ。
はい。はい、
うん、
うん。
とてもね、あ、映画っていいなって、思ったね。
まあ、それはいいんですけど、
うん、
つまり、マルチバースものになっていくわけですよ。私はちょっと不安なんですけどね。ここからどんどんマルチバースものになるわけでしょ。
なんかもう、それこそあるじゃない。
ちゃぶ台。
実家にあるさ。
はい、そうです。
うん。
マルチバースオブマッドネスですからね。
そう。
いや、ちょっと勘弁してくれよ感。もう、ちゃぶ台返しされるの嫌だからさ。
うん、
じゃあ逆に言うと、ほら、その逆もあり得るわけですかね。あの時の感動が全部なしになりました、とか。
まあ、そう
ですね。あなたが今まで見てきたものがすべて、あ、それ一回なしね、って。
うん。
なる可能性、危険性があるわけですよ。
うん。いや、 だからさ、そのマーベルシリーズは僕は後追いだけど、
うん、
ちょっと置き換えて考えるとすごい分かりやすいのが、
うん、
僕今さ、ウルトラマンがもともと好きじゃない？
はい。
だから、シン・ウルトラマンってすごい楽しみなんだけど、
うん、
ちょっと怖い感じもやっぱあるのよ。
うん。
うん。
ええ。あっちが、まあ、変な感じにしました。うん、だけど、そっちが生死になってしまいます、みたいな。
そう。
庵野の今の紫綬勲章をもらった、
うん。
庵野パワーとかからすると、そっちが生死になりますから ね、まあ、歴史ってそういうもんですからね、うん、後から来た強者によって塗り替えられるという、
で本人はそのつもりはないにしても、うん、新ウルトラマン、真実のウルトラマンっぽいじゃん、だったら、
うん、
これが生死です的な、
うん、
だったり、まあ、あと今回怪獣が当て字で他の字になったりとか、
はい、
家督隊もね他の当て字になったりとかしてるんだけど、
はい、
まあね、まあわかる、すごい僕が庵野と同じ力をもらってたら、
うん、
やっぱオタクとして爪痕を残したいから、そういうね、遮断と思ってるようなことをしそうな気がすんだよ、
うん、
だけどね、ちょっと怖いですよね。
まあ逆に言うと静止扱いしないようにねっていうことかもしれないしね。
まああとね、
怪獣とかを変な字にするのはね、
うん、
これはまああくまで番外編ですからっていう、
うん、
うん、自分からのエクスキューズ。
あと、多分秋ぐらいにこれを聞き返すと理解できるかもしれないんだけど、
うん、なんだ偉そうに、なんだ、あ、すごい、
いや違う違う、
すごい、ミスターストレンジっぽい、いや、それミスターストレンジの真似してるでしょ、多分
違う違う、
あと半年後ぐらいにこれを聞けば君たちも理解できるだろう、タイムストーンの使い手ですか、うん、あなた、
あれ、とあるリブート特撮もの、
はい、
とちょっと被ってるのよ、正直。
え？何それ？え？あ、え、それって、今なんで、今それは別に、なんで、これは別にもう公表されていることだから俺が言うの。
されてない、されてない。
されてない。じゃあ、ね、うん、山崎監督じゃなくて。
違います、違います。
あれではなくて。
それじゃなくね。
うん、
ね、あ、同じじゃんって思ったんだよね。まあ、僕はちょっととある理由でそれを知ってるから。
うん、え、すごい、さすが。あ、お父さんパワーですか？自衛隊経由で、自衛隊が協力したから。あれ同じじゃ
ないこの漢字の当て字みたいな感じ。
じゃあ結構それは騒然とするじゃないですか。
あ、でもね、そこまでじゃないかな。
あ、そんなどっちがパクったパクってない騒ぎっていうほどではない。
でもないけど、なんか似てるし、あ、そういえばちょっとスタッフ被ってんだみたいな。そういうのは、秋ぐらいにもしかしたらこのラジオを聞き返したら、背がついてたのそのことねって思うかもね。
なんだ偉そうに。
はい、
え、ウルトラマン級なんですか、じゃあ。
うんうん、多分。
ほう。
ね。
え、
うん、
公表すらされてないっておかしくない、それで。もう何年も前から公表
されてる。そういうものがあるよっていうのは公表されてるけど、
うん、
細かいストーリーとか、そういうのは一切公開されてないんですよ、まだ。だから、うん、そう、あんたはちょっと似てるし、ね、シン・ウルトラマンも5月13日でしょ？もうすぐじゃん。
1週間後ですね。
ね、マルチバース・オブ・マッドネスもあるし、ウルトラマンもあるしさ。
はい、
うん。やばいわ。映画っていいね。
よかった。喜んでくれてよかったよ。
はい。
俺が勧めた甲斐があったよ。
そうですね。
まあ、10年ぐらい前ですけどね、勧めたのは。なぜか10年のラグがあってから、
うんうん、はい。そう。やっぱね、面白いと思ったものは、こうね、偏見抱かないで、その時に吸収すべきだよね。
まあ、でもいいんじゃないですか、だからその後から、後からの楽しみがあるじゃないですか。
もう毎日、毎日 MCU のこと最近ここ2ヶ月考えてますから、
ね。はい、わかりました、はい。
はい。
そういうのを10年前に話したかったんですけどね。
本当よっぽど、ね、僕瓶底メガネっ子って作品作ってますけど、はい、よっぽどこう最後にさ、
うん、
制作者とか一応入れてるんですよ。
うん。
うん。 なんかね、よっぽどこう、なんとか、ウィル・リターンみたいな感じで。
はい。この女の子。
そうなほど、そう。
誠ちゃんは帰ってくるみたいな。
そうそうそうそう。そんな感じで、やりそうなほど。うん、
あ、すごい。じゃあオープニングもやっぱり今までの、このウィーって、あの、歯の、矯正してる歯のアップとか、瓶底を探してる手とかが、パラパラパラパラパラパラってめくる。ティティティティティティティ
ティティ。あ、それね、すげえ作ろうと思った、本当に。あのマーベルコミックスみたいなやつでしょ、ロゴでしょ
ってやつなんですか。
うん、そうそう、それぐらいね、まあ本当ね、映画の素晴らしさを再確認させて。
いや、もうちょっと本当に恥ずかしいんで、もう今井さんがサウナにハマってるって言った放送をして、俺が同じ仲間扱いされるの本当にクソダサすぎるでしょ。自慢げに俺最近サウナハマってんだよって半年ぐらい前に言ってたけど、もう、
うんうん、
さすがすごい、でも尊敬したもん、逆にダサすぎて。今それを俺、自分の手柄みたいな、俺が発見したサブカルチャーみたいな、みたいな、言い方、
うん、
うん。でもそれ、なんか似てますからね、あなた。別にいいんですけど、
ね。いや、いや、あのね、
サウナ、
すごいね、
今MCU、今サウナっていう。うん、
あの今にさんっぽいなって思う瞬間ってやっぱあるよ。あの MCU こと MCU に関してはね。
はい。これ三歩先行くラジオなんですからね。まあ、全部私はもう半歩どころ半歩先行ってたらもっと売れてるんだけどね。岡田斗司夫みたいなね。
はい、岡田斗司夫ね。
はい、みたいな感じで半歩先を行くような、うん、はい、流行の半歩先を行ってたら特にもう。こんなラジオなんかしてないんですけど、四十勲章とかもらったと思うんですけど、全部ね、行き過ぎは三歩先行っちゃってるんですよね。
そうだね。
そうなんですよ。ね、早すぎるんですよ。だって炭酸水を最初に飲んだも、私ですからね。
炭酸。
日本人でね。
確かに、でも言われてみれば、うん、飲んでたわ、昔から。
そう。あと、日傘ね。日傘を使った、最初の日本人も、私ですからね。
はい。
男でね。
はい。
うん。
日傘も差してたわ、う
ん。だって最初はめちゃめちゃ差別されましたからね。気が狂ったと思われたって言われましたからね。日傘差してたら。めちゃめちゃ笑われた、
ね。色が白いからね、余計にこう、なんかそういう紫外線的な、
あの、弱いんですよ。
うんうん、うん、肌
も
するわ、
皮膚も弱いし、目もめちゃめちゃ弱いんで、紫外線に。はいはい、あの、本当にきついんですよ。日差しが。まあまあ、それは。あってっていうのはあるんですけど、
はい、
ね、まあ行き過ぎたゆえに人から差別され、後から俺が開拓したものを追いかけてきたやつらがうまくやりお金を稼ぎ、
うん
うん、でそいつらがもてはやされる、褒められる、は後追いさんなのに、後追いさんさすがです、新規開拓してすごいです、いやそれは吉田がやってんだけどなと思いながら、最初俺がやったのになって思いながら、でも誰も信じてくれないでしょ。
砂を噛むような思いをしてるわけだ。
そうです。
はい、
いや、まあまあ、そうそう、あのね、うん、あの、うん、この前も話してて思ったわ、ちびる松村くんと、
はい
はい、きね久人くん、
はい、
と山優さ
ん
の4人で、うん、遠藤エリカ生誕祭というイベントをね、
はい、うん、
遠藤さんっていう、
あれ福島の方だ、
そうそう、いわきの人ですね、
はいはいはいはい、
まあ、東京のお寺で、まあ、うん、小さいイベントをやったんですけれども、うん、
その生誕おめでとうございます、
ありがとうございます、
はい、
二十歳の誕生日に、
おお、はい、
ずっと俺紫鏡、紫鏡って言ってましたから。
あの、うん、覚えてるとね、
覚えてるでしょ、ね。午後8時ぐらいに生まれたって言ってるんで、で、始まったのは午後7時ぐらいだったんですよ、はい、イベントがね。
はい、
ずっと紫鏡、紫鏡って。人の階段が1話終わるごとに言ってましたから。
は
い、うん、ずっとこの実験やりたかったんだって。
うん、
まあ、死にはしなかったんですけど、
はい。
はい、あの、残念ながらって言うとおかしいんですけど、死にはしなかったんだけど、なんか遠藤さんによれば、自分のことをものすごい妬んでいると近所のおばちゃんの生き霊が来たって言ってました。
怖
っ。いや怖いんです。そうそう。その場で話とかもしてたんだけど。
うん。
うん。
で、その、近所のおばさんが妬んでるってのも怖いよね。
まあいろいろあるんだけどね。まあそれだけ聞くとなんでって思うだろうけど、まあいろいろお話はあるんですけど、
うん。
まあでもそのおばさんがお寺に来てたって言ってました。
ええー。
でも確かに、なんかね、うん、こう、本堂で、ご本尊を背にして、
うん、
つまり入り口側に向かって我々は喋ってるわけですよ。
はい。
で、これはキネ君もチビル君も言ったんだけど、山優さんは見なかったらしいんだけど、その入り口のところがピカって光ったのね。青く。
お
で、うん、雨降ってたから、あ、雷でも、ね、稲光でも光ったのかなと、初め思ったんだけど、うん、ただ、それ雨戸がちゃんと閉まってるわけよ。
はい、
あのガラス戸があり、でガラス戸にピカッっていうのがこう反射したみたいなか、うん、まあ、その向こうで青い光が稲光が光ったと思ったんだけど、ちゃんと木の雨戸ががっしり閉まってるから外は見えないはずなんですよ。光は外の光は来ないはずなのね、
うん、
とすると中で光ったものが反射した、う
ん、
でもそんな、いやいやいやいやいや、だってお客さんも少ないから誰かが何か変なことしたら分かるはずなんですよ、うんうん。だからそれは、その近所のおばさんの生き量。
そんな感じするよね。
うん。あ、でもね、実際、しかもその、うん。それとはま、ちょっと関係ないんだけど、キネ君の話で、自分のおばあちゃんが、亡くなった瞬間、
うん、
遠くにいたんだよ。遠くなんだけど、体育館の中で稲光が、雷が落ちたっていう。っていう会談もそれとは全く別にしてたわけよ。
うん。
だからなんか繋がるじゃん。
うん。
建物の中で雷が。
うん。
まあ、音は全然なんなかったんだけどね。衝撃とかはなかったんだけど、うん、こっちの方はね。ただ青白い光がピカッってなって、だからそれか、山湯さんの腕時計かなと思ったんだよね。変な、すげえなんか、わけわかるんですよ。ちょっと怒られるかもしれないけど。だからそこ突っ込まれるのすごい嫌そうな顔してたから、あの、
うん、
山優さんの腕時計でなんかに、こう、盤面が、うんも。
はいはい。
キララと書く、うんも、雲の母。
うん。
の、こう、なんかビシッビシッビシッビシッビシッビシッビシッビシッビシッってすごい集合体なわけ。
うん。
だすごいキラキラ光ってんの。
おお、なかなか、いいセンスじゃない？
そう。だからそれ、あ、これじゃないですか、これ見せてくださいよとか言って腕掴んで見せようとしたんだけど、うん、すっごい嫌がってて。
うん、わかる。
なんかその腕時計に突っ込まれるのは嫌らしいんだよね、なんか。
その想定外のところで突っ込まれるとすごい嫌な気持ちになるってあるよね。
自分のね、あの、多分お気に入りの腕時計なんでしょうけど。
はいはいはい。
そう。
うん。うん、あ、でもなんか人がそうやってなんか、霊体とかになって現れる時ってさ、
うん
うん、雷を生じるみたいな、雷的な何かを生じるっていうのは、なんか他にもあんの？
菅原の道真。
ん？
菅原の道真。
あー。
まあ、雷ですよね。いやいや、雷じゃないですか。
うん。
え、普通雷じゃん。で、雷を落として、うん、たたりを、うん、これたたりじゃーってなったから、
うん。
あの、太宰府、天満宮。
うん。
に祀ってるわけじゃん。
コミケ雲は関係ある。
あれは物理的現象なので、あれは本当に、本当にあるからね、
うん。
俺は見ていますから、ちゃんと。
うん、ああ、でもそれちょっと恐ろしい。ね、紫鏡が誘発したかもしれないね、そうしたらね。
ああ、どうでしょうね。ああ、そうかもしれないね。あの、
うん。
うん、でもまあ、だから菅原の道真レベルの音量ってことですからね。怖いですよね。
近所のおばさんがね。
うん。
うん。
まあ、それか、山湯さんの雲母の腕時計。
もうやめてあげて、なんか、ね、あの、大切な人からいただいたやつだと思う。
ああ、かもしんないよね。もしかしたらね。
うん。
うん、で、あ、そんなことどうだっていいんですけど。
うん。
で、そこで、イベント終わった後にちびるくんが言ってたんだけど、で、なるほどなと思ったんですよ。
うん。
いたこさんとかね、
はい、
吉田さんは、そう、階段でモテるって言ってますけど、
うんう
なんか違うんですよ。違います。
うん、
感覚が我々とは違います。ニュージェネレーションズとは。
あの、はいはい、
階段でモテるっていうのを目指してる。あるいは階段はモテるっていうことに従ってるけど、
うん、
なんかもうちょっと常識が違うなっていうことらしいんですよね。ちびるくんが言ってて、まあ、キネくんもうんうんって横でうんうんってうなずいてるんですけど、うん、あの、モテるために階段をやるとか、階段でモテるっていうのではなくて、
うん、
いや、我々は階段をやったら逆にモテなくなるんですよ。普通にモテてるんだけど、
うん、
普通だったらモテるのに、階段やったためにモテ度が下がると。まあ気持ち悪い、一般的に言ったらね、気持ち悪いことだし、
うんうん、
あと土日とかも変なイベントに潰れるしとか、そうなの、うん、俺たちのことかと思ったんだけど階段イベントね、この土日とかもイベントに潰れるし、
うん、
デートとかねできなくなるわけじゃないですか、うんうん、社会人としては、
うん、
だからもともとモテるんだけど、階段やってモテなくなっちゃうんだけど、でも階段やりたいからやってるんですよって、うん、そこをちゃんと分かってくださいって、ラジオで言ってくださいって言ってました。
うん。
あ、これはレベル3の段階に来たな。
の、それこそさ、それがもうそれ、
はい、階段階がレベル3の段階に来たなと思いましたけどね。
うん、申し訳ないけど、はい、やっぱほら、マーベルとかもそうじゃん。はい、もう古い世代から代替わりしていって、うんうん、ヤングジェネレーションみたいな感じになってくるよね。だその段階よね。
うん、また、いや、全然、例えが、
新しい、
例えが、
新しい価値観がさ、
うん、
なんかこう、芽生えつつあるんじゃない、やっぱし。その、
うん。
うん、まあでもさ、
だって
ちょっとさ、
はい、なんでしょう。
それだけ間口が広がったってことなんだろうけど、
はい。
まあ、多分会長とかいたこさんの時って、
うん、
モテない人のセーフティーネットとしての階段であったと思う。
だんだん、そう、だんだんにか、それがまずありますよ。こう言っちゃなんだけど、
うん、
それこそ新耳袋の、
うん、
とか、大阪純一さ
ん
とか、
うん、
あの、大阪芸大、プラスいたこ28号さんもだけど、うん、あの世代は、うん、まあ、これ、いたこさんも言ってるし、まあ、みんな、その世代の人たちが言ってるから、別に俺の偏見でもなく、
うん、
やっぱりこの、あ、あの、あんの世代なわけじゃないですか。
うんうんうん、
あと、赤白さんなわけ。あ、とか、まあ、岡田敏夫さんとか。
うんうんうん、
はい。が、まあ、大阪芸大の、そんなのいけてる奴らではないんだよ、別に。あの、あんのさん、うんうん、青い炎のね、島田、はいはい、さんの漫画で描かれるところの。
うん、
あれ、でもそんな別に、その、当時は別にいけてる奴らじゃないわけじゃないですか。まあ、オタクの中ではいけてる奴らかもしれないけど、
うんうん、
一般、世間、一般からしてみたら。でもそれがもう、日本中を大席巻する人々に育っていくわけじゃないですか。うん、後から見ればね。ただその当時ですら、あの青い炎の安野さん周りの人たちは、まあ、なんだあの気持ち悪い奴らとか思われてたわけじゃん。でも、そこにすら、入ってない。
うん。
休日どこも遊びに行かない奴らが、あの、金剛寮っていう山の中の寮に引きこもって、
うん、
男たちだけで怖い話してたんだよ。
うん、
ドブ茶色の炎ね。ドブ茶色い炎って俺が呼んでる。
はいはいはいはい。
なわけじゃないですか。
うん。
うん。で、まあ、俺たちの世代とか、はどうなんだろう、16年、2005年ぐらいあたりにね、うん、活動を開始した人たち、
うん、
第2期ですよ。実は怪談第2期。まあ、どうだろうね。その中間ぐらいかな。アプスーさんとかはそういう感じでもないしね。
ああ、だからさ、その今オタクの話が出たけど、うん、やっぱしさ、あの、今はもう、怪談よりも多分オタクっていう界隈が、
はい、
怪談よりももっとこう世間一般で、メジャーになってるわけじゃない？
はい。
だけどやっぱし、階段より一段階前に、ちょっとメジャーになりかけた時、まだ今ほどじゃないにしても、
うん、
そういう時に、ね、イケメンとかの芸能人とかがさ、
うん、
俺すごいオタクなんですとか、私めちゃめちゃオタクなんですって言った時に、うん、旧世代のオタクがそれにすごい苛烈にバッシングしたりしてた時期あったじゃん。
うん、
要は、
まあね、はい。
うん、あの小栗旬とかがさ、はい、俺ガンダムすげえオタクでみたいに言った時に、
うんうん、
あの三浦淳とかが確か言ってたけど、
うん、
ね、あのそういうかっこいいやつが入ってきて、
うん、
俺たちと同じ同等の知識をひけらかし始めたら、
うん、
俺たちの立つ瀬がないみたいなさ、うん、なんかそんなようなこと言ってたと思うんだけど、
七人のオタクの差別っぷりってはなかったもんね。あれ今地上波で放送できるのかな。
そうだからなんかさ、そんな感じでさ、うん、あのやっぱしメジャーになるとそれだけね、その違ったその観点から入ってくる人もいるだろうし、うん、まあ一番まあ いいんでしょうね、それはね、きっとその
一番
メジャーになるにはいいんじゃないですか。
うん、いろんな、いやいや、まあまあ、
うん、
その辺は別に業界全体のことなんで、私は、たくさん人が入ってくれば入ってくるだけいいと思うんですけど、
うん、
うん、だから多分ね、モテるっていうことですね、今あの論点にしたいのはね、
うん、
モテ問題について論点にしたいわけですよ、うんうん、そういう意味で言うとモテるっていう観点が違うのかなと思うんですよね。彼らの言ってるのはあくまで一般人にモテるかどうか、
うん、
あのだから彼らの言ってることが正しいんですよ、
う
ん、あのモテるってつまりそういうことかね。世間広く、あの、無作為抽出した、100人の人に、の50人が、好き。好んでくれる。
うん、
異性。まあ、異性じゃなくてもいいんだけど、まあ、自分のことを好き好んでくれる。無作為抽出したら100人のうち50人ぐらいは好き好んでくれる。でも、じゃあ私はモテるモテるって言ってましたけど、私はそのモテじゃないですから。そのモテは一切ないですからね。あの、言ってみれば気持ち悪い階段とかが好きなようなタイプの、
うん。
うん。女の人には、ちょうどいいからモテるっていうだけですからね。
うん。
あの、その中では、別に顔も整ってるし、清潔感、ちょうどよくね。イケメンではないです、うん。イケメン、でも逆にイケメンではないからいいんでしょうね。
うん。
あの、ちょうどいいんだよ、多分。今、あれ、これ大丈夫？炎上しない？これ、大丈夫かな？その、面白さとかも別に超面白いわけでもないけど、でもちょうどいい方が逆にモテたりするじゃん。
うん、
それはあの、そういう階段とかが好きなようなタイプの女性にしてみたらね。でもそれは、それはかなり世間ではマイノリティですから、
うん、
あの、オッドアイぐらいのかな？確率としては。
うん、だから会長の場合は、
うん、
そこのみにて光り輝くわけでしょ。
あ、かっこいい。そうですね。
うん、
あの、でも、
そういうことだよね。
でも別にそれでいいわけじゃん。だって、1億人にモテたところで何にもしょうがないじゃん。
うん、うん。1
億人にモテるのと10人にモテるのってさ、
うん、
はっきり言って、こっちは関係ないっていうか、同じじゃん。
うん。
あの、全部と付き合うわけじゃないんだから。てか、まあ、正直言って1人ともにモテればいいだけの話じゃん。
うん。
うん、で、まあ、ちょっと選ぶのに、10人ぐらいいたら選べるなっていうアドバンテージがあるだけで、究極的には1人に持てればいいだけの話ではないですか。
うん、
はい。なので、それでいいんですけど、
はい。
いわゆるモテはないですよ、だから。モテるモテるって言うけど、世間一般の人からは、女性からは、
うん、
めっちゃ気持ち悪がられてますからね。それ、道歩いてても。
はいはい。
あの、うん。たまたまね、まあ、そういう、でもいるんです。たまにそういう、吉田みたいなのが、タイプの人は、なんかいるんですよ。
うん。
っていう意味でね。
うん。
うん、あと、もっと言ってくる、うちの妻は別に、あのね、俺のファンだったわけじゃないですからね。
うん。
もう一つ言っときたい。だからファンを食ったみたいな、言い方はちょっと、ちびるくんちょっとしてたんですけど、あの、吉田さんも、いた子さんも、あの、ファンと結婚してるわけじゃないですか、みたいな。
あ、うん。
いやいや、だからそれは、一応言っときたいんですけど、うちの妻は別に俺のこと知らなかったからね。初めて会った時に。
うん。
うん。ただブログは読んでた。で、階段やってるらしいってことは聞いてて。
うん、
で、階段を友達と旅行行く時に教えてほしいから1万円出すから教えろ って連絡してきたってことですからね。
うん
ファンでもないし、俺の顔も見た目も知らないし、イベントに来たこともない。からね。だからそういう意味で言ってるわけじゃない。階段ファンの女性にモテてるとか、 やりまくってる、食いまくってるって誤解されると困るんですけど、それでもないですか。怪談ファンの、イベントに来てるファンの人たちって意味じゃないですからね。怪談を好きみたいなのが典型例のような、変な趣味を持った女の人たちは一定数いて、っていうことですからね。
でもそのキネさんたちは、もともと世間一般的にモテていたんだけど、あえてその世界に入ることによって、世間一般からはモテなくなった、
ね。そう、モテは捨てた。モテなくなったとは言ってない。モテは低くなる。モテ度は低くなるんですよ、みたいな。あ、随分上から言うなと思って、キネ君は黙って、ってうなずいてるんですけど、横で。そう、まさにそう、みたいな。腕組みながら。整う君みたいな顔して。ミステリーと言うなかれみたいな感じで、コクコク、富士山みたいな口して、コクコクって、もじゃもじゃの頭をうなずかせてましたけど、
まあでも、モテをさ、その自分の人生の中のプライオリティでどこに置くかによって違うと思うけど、まあ、そのモテっていうのをさ、ある意味捨てて怪談の世界に入ってくるっていうのがさ、むしろ怪談愛すげえあるよね。
まあそうなんですけどね。まあだからラジオを売れてる芸人がやるみたいなね、ギャラ2万円ですよみたいなね、あの超絶売れてる人とか、サンドウィッチマンとか全部、仙台に寄付してますよとかね、東北の震災に全部寄付してますよ、ラジオのギャラはとか、無償でやってますよとかね、っていう、もちろんね、いいことなんですけど、
なんか、モテたいから怪談をするっていうのって、ちょっと生き方下手な気するよね。逆に。バンドとかの方が良くない？それだって。
いや。
まあ、それも偏見かな、だけど。
まあ、ただ、どうだろうな。うまみはあるんじゃないのかな。その、やっぱり、女の人多いし、ファン。男目線から言えばだよ。で、すぐ、ワーキャー言うじゃん。田中ファンみたいな人たちが。尊敬してるっていうか、田中ファン的な人たちが、もてはやしてくれるわけじゃないですか。バンドは、競争率高いでしょ。
まあでも、田中さんはさ、もともとやっぱ、モテたいからとかでもない気するけどね。なんか、奇妙な話とかが好きな感じで、いつの間にかこう、今の地位まで登り詰めたようなとこあるよね。
まあ、そういう意味で言うと別にモテ、だから、いや、俺たちの下の世代に、俺たちって別にモテようと思ってやってるわけではないですかね。そんなことありえないからね。まず階段でモテるってことがありえないから、発想としてないから、ないんだけど、俺たちが、作った階段やる人はモテるっていうのを、後の世代が、それに憧れて来てくれるもんだと思ってたら、そんなわけねえだろって言われたって。
なるほどね。
いう話。俺は別に、しかも、もっと言えば怪談が好きでやってるわけでもないからね。ね。それは声を大にして言いたいんですけど、別にやりたくてやってるわけじゃないから。そうじゃないですか。だって別に、他にいろんなことやりたかったんだけど、それが全部ダメだったから、最終的に、仕方なくやってるわけじゃないですか。いや、だけど、それと、真面目に一生懸命、真剣にやるかどうかはまた別問題だよ。仕事なんだからちゃんと真面目に一生懸命やるよ。仕事はね。だけど別に、夢を追いかけてやってるわけではない。
あ、
他の、例えばね、会社員になれたのに、その、蹴って、安定した生活を蹴って、夢を追いかけて階段、やってるみたいな、そういう音楽とか演劇とか映画みたいなね。のだったらあるんだろうけど、私は違いますからね。本当は会社員になりたかったのになれないから、なれなくて、しかもまあ本当に完全に、ニートだったわけじゃないですか。
はい。
あの、家庭も崩壊し。
はい、はい。そうなん
だ、ね。まあニートってことじゃない、自分の生活費ぐらいは稼いだけど、バイトでね。でもその別に何かやりたいバイトしてるわけでもないし。で、仕方なく始め、なんか活動、行動をしないとなと思って、仕方なく別に好きでもないんだけど、やって、ただそれが俺自身が好きかどうかは別に、どうでもいいじゃないですか、それは。 俺が勝手に心の中で思ってればいいことであって。
まあでもそれはね、それで結果的に今こうやって食べていけてるし、有名にもなってるわけだからさ、いいことなんじゃないの。
まあでもそれは同じ立場に置かれたらどうやってそうなるんじゃないの。それはだって、なんか時期的に良かったっていうのと、
なんかさ、
あとそれはそれ以外にやることがないんだから、それはそれに全力投球するでしょ。
うん。でもなんかやりたいことで食べていく病みたいなのってやっぱあるじゃん、今。
はい。
なんかそうでなきゃならないみたいなさ。
うん。
なんかそうじゃないよね。そのやったことに対して生きがい見つけてやっていくことなの。何これ、なんか文化系トークラジオみたいな話にな
る。だから、性に合ってるかどうかはあると思いますよ。
うん、そうだね。
会話は別に、やりたくてやったわけじゃないけど、やってみたら、うん、あ、なんか性に合うなって。
うんうん。
人に褒められるなとか、なんか、
うんうん、
そのための、うん、取材とか、まあ、努力的なこと、うん、作業的なことは苦じゃないなと。すごい楽しいわけでもないけど、うん、なんか、満員電車に毎日乗るよりははるかにマシだなって。
はいはい、
でも逆の人もいるわけじゃないですか。階段を書くのがめちゃめちゃ人に強制されたらめちゃめちゃ嫌で、うん、だってこれだったら満員電車毎日乗って通勤するのが全然いいよ。それどっちが上か下がいい悪いかじゃなくて、
うん、
性に合ってるっていうのはね。
そうだね。だからそれ、性に合ってるかどうかってことを見つけるのが一番楽に生きる方法だね、ほんとね。
いや、下手したら全然自分が好きだと思ってないことの、うん、ことが多いですからね。
うんうんうん、
だって例えばね、もうそれはお笑い芸人とか演劇の役者とかよく聞くのが、バイトしてて、中華料理屋さんでバイトしたらめちゃめちゃ料理の腕の才能があったか、そのバイトの才能があって、正社員になってくれとかね。よく言われたりとか。うん、それは、例えばそっちは好きではないけど、性に合ってるっていうね、
うんうん、
ことじゃないですか。
そうね、そうね。
だからまあ、そう思いました。モテないけど、階段好きだからやってるっていう。ことらしいです。
いや、でもそれはね、楽しみだね。そういう思いでさ、
うん、
もう人の道を外れて階段階に入ってきたらもんじゃない？わかんないけど。
うん。
うん。な、やっぱよっぽどね、階段愛は同じじゃないですか。
まあ別に階段愛がなくてもいいとは思うんだけどね。うん。そんなのはどうだっていいから。それは、まあ。
でも愛がなきゃそうやってしてこないでしょ。
うん、いや、だから好きかどうかは別にどうでもいいから、まあ、仕事をちゃんとやってくれれば、るかどうかという話だと思うんですけど。
そうだね。まあ、楽しみです。
なんか、ズームこれ、切り返さないとダメだね。
え、なんか、
仕切り直さないとダメだね。
うん。
はい。あれ、ズームってこれ2人だったら無制限じゃなかったっけ ?40 分で切れちゃうの、うん、用意な
かったね。前まで無制限だったよね。
ディスコードの方がいいのかな。ディスコードに移行するように、ちょっと頑張ってみますか。
そう。なんかね、さっきちょっと試したら、
はい、
多分うちのパソコンのせいなのかな。
はあ。
あんましなんか音がね、よくわかんなかったから。
まあ、
ちょっと次
は。ゆくゆくは次はディスコードかもしれないんですが。
うん、はい。
はい。いや、そういうモテ問題について、今回はいろいろと語っていきましょうか。おじさんもちょっとショックだったんだよね。
なるほどね。
はい。
うんうん、
まあやっぱりモテるって、まあよく言ってんですよ。私は別に、一般的にモテるわけじゃないから、本当のモテとは違うんですよと。無作為抽出した人たちにモテてるわけじゃなくて、
うん、
完全にクラスターを固定した、世間から見れば超少数派、
うん
うん、にモテてるだけですから、
うん
うん。でも別にまあね、そんな、10人ぐらいに好意を持たれたら、それで十分じゃないですか、でも。
うん。
ね。1億人に持てる必要はないじゃないですか。
うん。
っていう話。うん。だけど、まあ、あ、もう違う。地球人とサイヤ人ぐらい違うんだなっていう。見てる世界がね。
まあ、逆にさ、僕なんかは、
はい、
もう、ちょっと、40、まあ、もうある程度の年になってから、
うん、
あんまし別にモテたいとか思わなくなったけどね。
めんどくさい。
うん。
なんかモテてもめんどくさいだけっすよ。ってこと？
うん。なんかね、もうおっさんだしさ。
うん。
別に若い子にどうこうってあんまないなって。
別に若い子とは言ってませんよ。なんで若い子限定なんですか？ いや、あ、女性は若くないと恋愛に参加しちゃいけないっていう考え方の持ち主。
あのね、てかね、いい年
いいんですよ。SDGs なんで、それは、あの、別にあなたの考え方も全肯定しますけど、若い女の子じゃないと、女性というジェンダーは恋愛に参加してはいけないっていうお考えなんですか？あの、別に、
まあでもね、
攻めてるわけではな
くて、そうじゃなく
て。40代の女性は、50代の女性は恋愛には参加してはいけないっていう、あの、私、あの、宇崎美里って言うんですけど、宇崎美里、うん、さん、
まあでも、女性に関しては分かんないけど、やっぱ男性に関しては、40、50になって、モテたとかモテないっていうのは、あんまし俺は言いたくないかなっていうのは、俺、ちょっと思っちゃうね、自分。
話をそらさないでください。それはそれでまたいいんですけど、
うん
うん、若い女の子にモテなくていいって言ったじゃないですか。
うん、うん、それはなんで言ったかって言ったら、40、50で若い女の子、に振った振られたみたいな話してるおっさんが嫌なの。
いや、40、50で40、50の女性に振った振られたは入らない、う
ん。それいいんじゃないですか、別に同年代だからさ。いや、娘ほどの年の人に対して、そのなんか、そういう感じで言うの
は、じゃあ先に、まあ、ないな、先にそう言ってくださいよ。あなたの言い方だと誤解を生みますよ。
はい、
40、50の女性は恋愛に参加していけないっていうふうに、うん、俺はいいんだけど、宇崎美里さんがちょっとそれは、うん怒ってたんで。
まあね、まあまあでも、うん、あんまし、そうだね。すいません。
は
い。うん。で、こんな感じで歌丸さんは毎回宇垣さんにちょっとドキドキしてるよね。
はい、それはそうなんですか。あ、全然、あ、宇垣美里の、俺は宇崎美里っていう、また別の
キャラ。うないさんの時すげえ楽しそう
だった。いや、だからやめないとということよ。あんまりそっちに。いや、そんなことは、いや、うん、好きだ、多分好きなんじゃない？
そうね。まあ、うん、うん。でもね、そうだね。まあ、まあ、まあでも、モテ問題ってね、確かに、あるよね。この、でも今なんて随分楽になったんじゃない？それこそさ、そんなにこう、はい、前も言ったけど、恋愛至上主義じゃなくなってるじゃない？
ええ、お一人様でも別にね。
うん。
あの、
うん、
白い目で見られなくなりましたからね。
うん。
ね、昔は一人で飯食うのことすらできなかったからね。
そうそうそう。だってね、前も言ったけど、クリスマスとかさ、
うん、
彼女いるふりしてバイト休んだりとか俺してたから。
いや、それはまあ、それはあなただけですけどね。は
い、いや、でもそれね、その話ラジオでしたら、DM2 つもらいましたよ、
はい。あ、自分もですって。
うん、自分もそうでしたみたいな。
へぇ。
そう、だからやっぱ、
具体的なことは書いてありました。
面白話として僕が変わってる人ってわけじゃなくて、
はい、
当時の空気感って絶対そうだったの。
はい、具体的なこと書いてありました、DM は。
書いてある。いまだに、そういうトラウマから逃れられませんって。
はい。いやいや、どういうふりをしたの？
ね、それも同じ、ほぼ同じ、そのバイト、
うん、
彼女いるふりして休んだみたいな感じの話だったかな、うん。うん。だから、ね、そういうのってあるあるなんじゃない？当時をさ、この、まあ、同じ、同年代ぐらいの僕が今46なんで、
うん、
それぐらいの年にとってはさ、うん。一人でどっか行くのってね、ちょっときつかったりしたもんね。
ああ、まあ、そうか。まあ、私の世代はまだマシかな。全然。てかまあ、うん、まあ、俺が変わっただけか。
あとさ、もっとほら露骨なのがさ、今だったら考えられないけど、
はい、
それこそ男性二人でどっかしょっちゅう行ってるとさ、
うん、
なんかね、ホモなんじゃないかみたいなこと言われたりとかさ、
うん
う
ん、
そういうのってすごいあったじゃない？
はいはい。
うん、だから。
あった、まああったかな、まあ。うん。
あったでしょ。
いや、まあそうか、うん。いや、やっぱりちょっと5歳世代が違いますからね。
ああ。でもやっぱそれってさ、ほら、ね、それこそよく言われるけど、ほら、トンネルズのさ、
はい、ホモだ
ホモ。ホモだホモみたいなさ、うん、
はい。
もう、公式というか、なんていうの、
うん、
別に悪いこととして言ってないわけじゃん。
うん。
うん。だからさ、なんかやっぱ、そういう時代を生きてきた人に比べたらさ、
うん、
今ってすごい、そういう面ではいい面もいっぱいあるのかもしれないね。
うん。まあ。うん、
はい。
それこそ、菅地さんもちょっと怒ってたじゃないですか。
ああ、じゃあちょっと切り込んでいきます？
はい。
うん。
はい。
あれでしょ？小葉優でしょ？
小葉優。そんな、おまゆうみたいな名前ですけど、小林ゆうきさん。
小林由紀さんね。
はいはい。
ほら、だからさ。
うん。映画監督のね。
ん？
映画監督のね。
そう。だから言ったじゃんって話を、うん、
はい。
今日しようと思ってたんですよ。
まあ、あれはモテっていうよりは、セクハラっていうよりはパワハラの方か。今問題になってるのは。
うん。
ね。小林由紀さんっていう映画監督の人で、菅津さんは、このラジオ、前から聞いてる人は分かってるんですけど、ちょくちょく釘を刺してましたよね。うん、苦手だと。
そう、僕ね、正直この話するとき、最初の段階では、今回の騒動ね、これから話すけど、うん
はい、
話すときは、ほれ見たことかわらみたいな感じで話をしようと思ってたの、正直。
はい、はい。
だけど、ちょっとね、フェーズが変わってきてるんで、あれだけど。
じゃあ、まあまあ、でもほら、段階を追って順を追って話さないと。うん、
そう、だから、はい、ただ、僕は前から言ってたのは、はい、小林由紀さんっていう映画監督がいらして、
はい、
まあ、まだ30代なんだよね。
若いですね。
うん。で、その人の、まあ、映画、孤高の遠吠えっていう映画がデビュー作かな。うんうん、で、あと、まあ、ナイトサファリとか、スーパータンデムとかね、
うん、
いろいろあって、
うん、
どれも、比較的大絶賛されてたんだけど、
うん、
死ぬほどつまんないって言ってたんだよね。
あ、で、俺はまあ見てないからね、なんとも言えないんだけど、うん、まあ、菅さんお得意の逆張りが来たなとね、ネットフリックスジオンの家もそうだし、
いや、
みんながいいと思ってるものを悪いと言うと偉くなった気がするもんね。
うん。うん、ね、で、それこそね、タランティーノ前回話したけど、はい、パルプフィクションがつまんない、俺だけがおかしいのかなって思ったんだけど、うんうん、小林由紀さんの時も、
うん、
で、これこんなに絶賛雑誌とかでされてるから、
うん、
俺だけがおかしいのかなって思って、
うん、
見直すためにさ、
うん、
前作小林っていうブルー DVD ボックスを買ったぐらいなんですよ。だから
それよく買うな。
うん、
はい。
で、見直してやっぱつまんないのね。うん、で、まあ、どういう映画かっていうと、基本的には、富士宮、
はいはい、
静岡県の富士宮出身の方なんで、
はい、焼きそばがある。
うん。で、弟さんがヤンキーなんだよね。
うん。
地元の。
うん。
で、まあ、そのつてを頼ってかわかんないけど、実際の富士宮の不良の人をたくさん使って、
うん、うん。
まあ、そういう不良の日常的な映画を、
うん、
まあ、得意の芸風としてるんですよ。
はい。
うん。で、まあ僕、あんまその嫌いじゃないんだよね。で、富士宮ってこう山梨県に近いしさ。
うん。
山梨県の嫌な感じ。静岡県の嫌な感じとか。
富士山はうちですからっていうプライドが滲み出てますよね。富士宮の人たちは。
うん、で、そう。で、やっぱ地元の人ならではの富士山を、うん、外部からの監督だと富士山撮られると美しく撮るんだけど、
うん、
地元監督ならではの富士山が映ってんのに、
うん、
その下にこう景観を生み出す工場地帯が映ってたりとか、
うん、
そういう感じとかね、嫌いじゃないんだけど、
うん、
小林由紀監督もね、本当に理解できないんですよ。この面白さが。
うん。
うん。でもね、初めて見たのが、池袋のさ、新聞芸座って映画館。
うん。ありますね。
無垢の祈りっていうさ、平山夢明さんの、
はい。はいはい、BB 五郎さんが出てる。
うん。あれの、レイトショーがあって、
うん、
それと一緒にやってたんだよね。
うん、
小林由紀さんのが、
うん。
で、その時に小林由紀さんがなんか、舞台挨拶があってさ。
はい。
うん。で、僕たちは無垢の祈り見に来てたんだけど、うん、小林由紀の舞台挨拶だけあって、しかも、遅れてくんの。
うん。
で、遅れてきても、なんとかし、みたいな感じで。
うん。
ちょっと生きってる感じだった。
はいはい。はい。
で、映画、こんな感じだけど映画面白そうだなと思って見たら、
うん。
吐くほどつまんないでしょ。
え、よ、知らない、うん、見てないけど。新聞芸人。
で、終わって休憩時間で、
はい、
トイレに行ったんですよ。
はい。
したら、隣小林由紀監督だった。
おお、はいはいはい。
で、ちょっとこう顔を見た瞬間に、
うん。
まあ、ご存知小林由紀ですみたいな顔するわけ。
あ、
まあ。3位ぐらいなら書くよみたいな。まあ、もうムカついて、一切知らない人のふりをしたん
で。言葉でやりとりしたわけじゃないんでしょ。あなたの 印象ね。
そう、そう、なんか、お前こんなつまんないの作ってるくせに、なんでその顔できんのみたいな。
永瀬くんはもっとフレンドリーだったもんね。
連れ永瀬くんはおちんちん見せ合ったなから。
はい、はい。
見せ合ってはないけど。うん、だけど、はい、まあね、そんな感じであんまいい印象がなかったんです。
はい。はい。
うん。で、このラジオでも、ね、言いましたよね。その面白くないし、うん、なんでこんなに絶賛されてるんだろうっていうね。
うん、まあ、ただ、その映画の出来不出来、あなたの好き嫌いとはまた関係ないですけどね。ほら、映画面白くなかったと言ったじゃん。だから、こんなことやると思ってたよ。は、
うん。
いいんですか、そんなことで。
いや、だから言ったじゃん。そうじゃない話をしようと思ってるって言ってるでしょ。
はい。はい。はい。はい、
あの、はい、ただね、
はい、
何らかのことをやらかしそうな予兆は、やっぱその人間性とかではあったよ、うん、正直。
うん、後から行って、その、連れ者の時にサインしてやろうかっていう目線を向けてきた。
なんでそれをそう言うかっていうと、
はいはいはい、
ね、うん、僕は小林祐希さんはそこでしか実際知らないんだけど、
ね、はい、
今回の騒動のプロデューサーだった人、
うん、
一緒に燃えてる人
は、
はい、もうちょっとお知り合いなんです。
なるほど。ちょっと今回の騒動っていうのを超絶簡単に言うと、うん、映画の撮影で未成年に実際の暴力を振るった、
そう、
パワハラ問題。
4年前のヘドローバっていう映画があって、はい、それは小林祐希監督なんだけど、
うん、
で、プロデューサーが西村、義弘さんか。
はい。
っていう人。
はい。
で、その二人が、まあ、バイスっていうね、うん、YouTube のチャンネルで、
はいはい、
ヘドローバのメイキングを公開してたわけですよ。
うん。
で、それが4年前にアップされてるんだけど、今頃になって、うん、まあ、そのメイキングシーンで実際の子役を、ガチでその役者さんが殴ってると、
うん。
うん。で、その殴ってるのを見て、小林祐希さんとか西村さんとかが、めっちゃいいの撮れましたわ。いい幼児虐待撮れました。みたいな。
うん。
なんかヘラヘラしてる感じなんですよね。うん。で、それがひどいっていうことで、
うん。
まあ、燃えたんだけれども、はい、ね。
はい。それはまあ、そうですね。で、うん、それに伴い、こんなひどいことしました、うん、あんなひどいことしてましたっていうのが、まあ、いろいろ漏れてきてるっていう。
うんうん、
状況。
まあ、あれさ、もともとは、その、高橋よしきさんの激怒っていう映画があって。
う
ん、
そう、それは今の話ですよね。
そう。
うん、
で、なんかそれに対しての、ちょっと炎上から発掘されたような経緯だよね。
あ、それの炎上もあるんだ。
それも、
なんか問題があった、
うん、そうそうそう。まあ、ちょっと細かくなるから、あんましゃれだけど、うん、それのプチ炎上みたいのがあって、はい、それに伴って、
はい、
その4年前のそれが発掘されたみたいな感じ。
うんなかなか複雑ですな。
うん。
うん。
で、やっぱしね、あの界隈って、
うん、
特に映画でもいろんなジャンルってあってさ、
うん、
あるじゃないですか。
はい。
やっぱりああいうちょっとこう B 級寄りのアクションだったりとか、ホラー、うん、スプラッターみたいなのって、
うん、
基本的に役者さんとか作ってる人って被るんだよね。
うん。うん。
うん。で、いくつかやっぱし、うん、そのプロデューサーさんの方は、ちょっと、関わってもないけどさ、
うん、
手伝ったりしたことは2、3回あるから。
スガッツさんが？
うん。うん、まあ、まあ、そういう空気だったよねっていうのは、
うんうん
うん、その子供に対しては僕は知らなかったけど、
うん、
っていうのはね、やっぱし、思ったよね。
パワハラ的な
感じ。まあ、ただ、なんか、まあ、全体の感じとしてさ、
うん、
うん、そうだからまあね、このね、当然さ、子供にさ暴力振るったりとかさ、
うん、
なんかやっぱそれってどうあがいても絶対許されないわけじゃない、
うん、う
ん、だからね、反省していいものを取ってほしいなとは思いますけどね、今後ね、
うん、だからまあちょっとそこら辺は、菅田さんはまあ、なんとなく予見はあったと。
全然。いや、予見っていうか、なんかやるっていう予見じゃなくて、
はい、
うん。なんか、あ、そういうノリで、実際なんか殴ってる見たとか、
うん、
怒鳴ってるを見たとかじゃないけど、 さもあれなんていうのってな感じはちょっとしたよね。別にそれが、え、あの人がっていうびっくりじゃなくて、
うん、
うん。うん。あーって感じ。うん。
まあね、だから、鈴木智彦さんとかも、
はい。
関わったけど、今、割と悪口書いてるもんね。
ああ、そうそうそうそう。
宣伝とかに関わってた。あ、それ自分の原作であったんだっけ。う
んうん、全員死刑っていう映画の原作が鈴木智彦さんなんだよね。はいはい、
うん。
うん、なんかさ、まあそれ簡単に要約するとさ、
うん、
その鈴木智彦さんが原作の映画を映画化するにあたって、
うん、
まあいろいろこうに、ね、配給会社の日活とかも含めて、不義理をされたみたいな話を、
うんうん、
してるんだけど、
ね、はい、
読みましたあれ。
読みました、はい。
あんなことってあるんだね。
ああ、え、逆に、ああ、え、そんな、そうか。そっちは意外だったの。うん、逆にまあ、それは別に小林監督はどうのじゃなくて、まあ、あんだろうな、日本の映画界ってこういうのっていう。
でも、日活って言えばさ、だって、でかい会社じゃない、
うん、うん。
それが未だになんかそんな、わかりやすい悪いことするんだっていうのはさ、
そう
だね、あのツイート見て思ったけどね。
そうだね。
うん。
うん。うん、怖いよね。
まあでも、本当にその前提としてやっぱしやっちゃいけないことだし、
うん、
まあ、たださ、やっぱさ、これどうするかっつったら、
うん、
ねえ、やっぱ、だからやめますって話じゃなくてさ、
うん、
まあ、こっからいいの取っていくしかないよね。
そうですね。まあ、激怒もクレジット外すって言ってるけどね、うん、クレジット外しても原案は、原案はだってあれなわけでしょ、
う
ん、その普通にやってるわけでしょ、うん、クレジットから外しただけって話だよね。
そうそうそう。だからあれもどうかと思うし、
うん、
ですけどね。うん、まあ、ただね、小林幸さんね、一つだけ僕がすごいなって思うところがあって、
はい、
ね、そういうわけで僕全部見てるんですよ、小林幸さんとか、うん、
はい。
で、しかも、ほぼ持ってるのね、
はい。
買ってるの、買って持ってるのね、
うん。
で、どれも女性がすっごい魅力的に撮るんですよ。
なるほど。
それは本当すごいと思うから、
うん、
なんかね、こういうことを生かしてさ、やっていけばいいのかなって思ったりもするんだけど、うん、あと同時に、
うん、
やっぱね、いろいろこの騒動を見てて思うのがね、ちょっとかわいそうになってきた面もあるわけ、
は
あ、小林さんが。
はいはい。
っていうのは、そういうやったことに対しては絶対許されないんだけど、うん、あの人をみこし担いでたおっさんっていっぱいいるんだよね。
うん、まあそうでしょうね。まあそれはまあ映画界の周りの人たちが。まあ鈴木智彦さんのね、うん、ツイート見てても、まあ鈴木さんも自分もその一人だって言ってるしね。
うん。
うん。
で、やっぱそういうやつが、一番搾取者だよね。
搾取者。はい。
だってさ、ね、ちょっとこの YouTube の音声聞いてほしいんだけどさ。
はい。告発ですか。
いやいや、これね、
うん、
その全員死刑やった時の、
はい。
舞台挨拶が YouTube に上がってんだよ。
うん、うん。
うん。で、これは、まあ、町山さんと水道橋博士さ
ん
が小林幸さんに対して言ってるんだけど、う
んうん、聞こえないですよ。マイクに近づけて。
本当の不要の人を使って取ったってことばっかりがやっぱ報道されたりしてるんですけど、実はあらゆる細かいところにものすごく映画の知識が裏付けがあって、でしかも音楽の使い方がこう今までの映画で見たことのないような音楽の使い方をしてる点で、その2つの点とあとお母さんとということで日本のマーチェスコ選手の誕生だと思いました。はい、ありがとうございます。
ね、こんなさ、はい、聞きました今。
はい、はい、聞きましたよ。はい、
映画評論家で、
うん、
全員死刑って映画を見て、
うん、
日本のマーティン・スコセッシって本気で思ってんだったら、
うん、
一生やめた方がいいね、映画評論家なんてね。
町山さんに対して怒ってる。
うん。うん。こんな風に上げて上げて、お前すごい、お前すごい、もっとすごいことやれ、もっとやばいことやれ、もっとやばい言動をして、不良みたいな人になれ。で、
うん、
みこしを担がしてたんだよ。
なるほどね。まあ、じゃあ。
それに乗っちゃったんだよ。
ああ、う
ん、
じゃあ逆に言うと、まあ、本気でマーティン・スコセッシャと思ってるわけじゃないけど、おだてるために。
思ってないんでしょ。
思ってたかもしんないじゃないですか、だって。 まあ、思ったとしたら映画評論家としてやめろって感じか。だから、そうだって、だから思ってたわけじゃなくて、おだてるために言ってるっていう、うん、そのおだて自体が。
誰も見たことがない音楽の使い方をしてるって今言ってたじゃん。
はい。はい、
どういう使い方だと思う？
なんだろう、逆再生したりとか。
あの、暴力シーンが始まる前に、はい、キャリーパムペムの曲が流れる。うん、ってことをこれ言ってるの。
ああ、暴力シーンが始まる前に、うん。
そう、これから楽しいことが始まるよ、みたいな感じの明るいトーンの曲、うんうん、キャリーの曲が流れる、
うん。
めちゃめちゃよくあるでしょ。
うん、まあね。はい。
だから、褒めすぎなんだよ。褒めてあげすぎなんですよ。
うん、だから問題は、だからそこの批評はトンチンカンだよっていうところを言いたいわけじゃなくて、
うんうんうん、
あの、ここまでめちゃめちゃ褒めて、
うん、
ちょっと暴走させた責任があるんじゃないのってことを言いたいわけね。
うん、で、そうそう。で、それはなんでかって言ったら、うん、褒めることによって、
うん、
ね、まあ、どこの界隈か知らないけど、うん、きっと、お金が入ったんじゃないの？
え？
知らんけど。
うん、それは知らんけどって。え、それ町山さんにってこと？
いや、だから映画批評とか当時めちゃめちゃ褒めてたからね、小林。
ああ、うん。まあ、それは直接誰か小林監督を褒めたに、じゃあお小遣いをあげようってことじゃないでしょ？
じゃなくてさ。もう、だけど、やっぱあんまし。
まあまあ密にはなってるよね。うん、そういうこと高橋洋樹監督で。の原案してるわけだから、
うんうん、
まあ、映画評とは密にあって、うん、まあ、まあ、まあ象徴的っちゃ象徴的だし、まあ、なるべくしてなったってなるべくしてなったけど、うん、やっぱり映画批評がパワハラ的な問題で潰れたのと、まあ、木をいつにしてるか、まあ、足並みが揃ってますよね。
うん、で、その一番初めの激怒の騒動から始まったことも、
うんうん、
まあ、高橋洋樹さんだよね、批評の人じゃん。
うん、なんか それは何があったの？マジで知らないんだけど、何があったの？
あ、それは、あの、とある人が、
うん、
激怒の現場で、
うんうん、
性的な搾取があった、
ほうほう、
っていう、
うんうん、
誤解をさせるツイートをしてたの。
はあ、
うん。
うん。
要はその人は、なんかちょっと言葉足らずな言い方で、うん、その人が言いたいのは、激怒の現場にいたスタッフが過去にそういうことをやらかしてたみたいな。
うんうん。
ことなのかな、うん、僕もちょっとよくわかんないけど、うん、だけどそれがいかにもその激怒の現場で現在進行形であったみたいな、
まあ
うん、まあ、捉えられかねなくてちょっと拡散もしてたから、
はいはいはい、
うん、激怒の公式がそういうツイートしてる人がいるけど、うん、そうじゃないです、
うん、
でまずはこのお気持ちを表明したわけ、
はい、
うん、だけどで、まあ、それはちょっと沈下した後に今度その、うん、激怒に原案でかかってる小林由紀さんの今の騒動が出て、
うんうんうん、
で今度また激怒の公式がこういうことがあってクレジット外しましたっていう、
うんうん
うん、なんかさ、やっぱ、まあまあ批評界隈ってね、別に僕が言いすぎるとさそこが全部悪いみたいでそうじゃないけど、やっぱちょっと同じようなラインの人たちが、
うん、
なんかめちゃめちゃごたごたしてる感っていうのはすげえ感じるよね、うん、
なるほどね、まあ、憎くを持ってた人たちもいたんだろうしね、まあ、いろんな事情とかもあって、
うん、なんだろうね、うんうん、だからね、前も言ったけど死ぬほどたくさん映画見てもあんまし人格形成が関係ないのかもしれないね
いや、それはそうですよ、それはそうです、うん。当たり前の話ですよ。
まあ、それこそ逆説的にね、うん、ホラー映画いっぱい見てるから人殺すっていうのがないように、
うんうん、
素晴らしい映画いっぱい見てもいい人になるってこともないのかもしれないね。
うん。
うん。まあでも激怒楽しみだけどね。ちょっとなんか面白そうだし。
うん、まあ結局見ますからね、そう言っといて、菅さんは。
うん。うん。まあ、あとね、小林由紀ね、筋彫りっていうドラマがあって。
はい。
それはね、めちゃめちゃ面白い。
それは前も言ったね。うん、福沢哲夫さんの原作のやつだね。うん、
DVD ボックス俺2つ買ってるからね。
だからもう何なの？だからもう、でも嫌いなんだ。
T シャツ付きの限定のボックスと普通のボックスがあって。
はい、
両方買ってるから、
ね。でも嫌いなんだよね。
筋彫りは好き、
まあ。でも小林さんのことは嫌いなんでしょ。
いや、でもちょっともう頑張ってほしいね、本当に。
いや、もう、好きなんじゃね、じゃあ。
めちゃめちゃ応援してます。
うん、
はい。